森山芳明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山芳明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。今日はゲストで相談件数50万件以上の有名電話占いサイトの人気占い師の、坂田さんにお越しいただきました。それでは軽く自己紹介をお願いいたします。
はい、こんにちは、坂田智之と言います。もう、電話占いっていう形でも去年1年間でもう1000件を超える、鑑定の方をそしてまいりました。もう傷ついた人を癒していく星の元に生まれたっていう形で、自分自身も鑑定を受けてこの道を志して、今はタロットを使った、カウンセリングという形で、一生懸命頑張っています。もういろんな方ももう幸せにしたい、もうその一心でやっておりますので、今日も、森山さんとお話、楽しくお話ししながらやっていけたらいいなって思ってます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今日も質問が届いております。20代男性、からの、ご質問です。いつも、ラジオを聞いてます。私は自分が何の発達障害かわからないけど、間違いなく発達障害だと思います。周りの人が普通にできていることも全然できないから、好きな野球はできるけどプロになる実力があるわけじゃないので、ずっと無職でこのままでは不安ですということなんですけれども、いかがでしょうか。
やっぱり発達障害に関わらず、何に向いてるかわからない、自分が何をしたいかわからないって、本当にそういう悩み持ってる方多いですよね。一生懸命やっているけれどって、自分ではどうしようもないって、本当に、辛いなっていう気持ちが伝わってくる手紙になってます。まずじゃあカードの方で、どういう状況なのかって、何をしていったらいいのかなって、せっかくだから見てあげたいなと思ってますけど、よろしいですかね。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあやってみます。ちょっとお待ちください。出てきました。じゃあ今出てきた内容っていうのを、お話ししていくんですけれど、この方の、現状自体は決して悪くはないはずなんです。女帝っていうカードが出てて、一応周りいろんな人に助けられている。周りの人にいろんなことでもう救ってもらってて、って満たされてるはずではあるんですけれど、彼自身がもう完全にもう節制逆位置っていう形の深層心理、気持ちとしては止まってしまっている、もうどうしていいかわからないっていう形の思考停止状態に見えてるんですよね。で、過去の状況を見てみると、自分では頑張ってるつもりなんだけど、どうしていいかわからないっていう形ですごい悩んでしまっている、そんな形で見えています。ずっとこの気持ちを重ねているから、やっぱり未来の方も明るくなっていないっていう形で出てしまっているんで、 まず今いる自分の立ち位置、周りに、支えてもらっているっていうことに対する感謝と、でそれからどういうふうにしていけばいいかっていうのを見つけていくっていう形でいいのかなっていうふうに、見えてるんですよね、カードの方では。吉明さんとしては、いかが思います？
僕は30代で大人発達障害と診断されて、それまでいろいろやってきたんですけど、その中で考えたときに、まず、こちらの方はまだ20代ですし、まずは、自分の好きなことをまずやっていったらいいかなと。で、最初はその自分の好きなことをやっていったらいいんですけど、じゃあその、例えば野球で、野球も好きなことっていう話ではあったんですけど、それがプロになる実力があるわけではないのであれば、プロ野球選手という、プロ野球選手はちょっと難しいっていうことになるじゃないですか。そうなってきたら、今度はじゃあどうしたらいいかっていうと、僕ももともと、小学校の時には野球やってたんですけど、そうなんですよ。でもやっぱり野球って、やっぱり壁が厚いんで、プロ野球選手を目指そうと思ったら、それなりのレベルがないと無理じゃないですか。ってなった時に、冷静にそこは客観的に捉まえて、ある程度、その自分の方で、やってみて、スパンとしては大体ね、1年以内。どんなに長くても1年以内に何かしらの結果が出なければ、やっぱり自分のやり方が間違ってるか向いてないかのどっちかなんですよ。
なるほどですね。
なんで、それを基準に、自分のやりたいこと。を、野球以外です。多分、そのやりたいことってのは、要は基本的に、やってみないと分かんないですよ。
はい。
なので、最初は、本当に自分の好きなこと、ただ、好きなことって言っても、何でも好きなことやれてやったらいいってわけでもないんで、すごく冷静に客観的に捉まえて考えて、やっぱり、まず、飯が食えんのかと。そこが結構ポイントには、やっぱり生活できないとね、やっぱり厳しいと思うんで。
いや、そうですよね。
となってくると、やっぱり最初無職からであれば、最初、アルバイトからでもいいわけですよ、そのやりたいことに関しては。自分で、やりたいことを見つけて、それで、経験積むために、アルバイトからでもいいんで、何かしらそのやりたい仕事を探して、で、やったらいいかなと。で、現状ちょっと何がちょっといいかわからんとかってこういう場合には、IT 関係、僕だったら IT 関係の仕事やってるんですけど、IT 関係の仕事ので何かしら自分の興味のあることってないかなって考えて、IT 関係の何かの仕事をやるとか、それがパソコン教室であったり、パソコンサポートであったり、いろいろあるんですけど、ホームページ作ったりとか、プログラミングでシステムの開発したりとか、いろいろあるんですけど、その業種の方も結構、業種とか業界とかも大事で、発達障害とかであれば、やっぱり自分の興味があることとか、好きなことじゃないと、続かないですし、集中力も持たないんで。なんで、そう考えると、やっぱり、IT 関係であったりとか、IT 関係でなかったとしても自分の好きなこと。なるだけ、その要は、できたら、基準としては、チームでやる仕事というよりは、出だしは、自分が、やっぱり、自分が一から仕事を始めて、最後まで自分が、やりきる感じの仕事、なかなかそのチームプレーというか、そこが僕は結構難しかったとやってて。
ああ、なるほどですね。
やっぱその、その上司の、そのなんていうんですかね、上司ともぶつかりましたし、考え方も含めてそうですけど、やっぱり納得できない場合は、もう上司にぶつかったり反発もしましたし。で、しかも自分のやりたい仕事ができなくなった時に、僕はやる気なくなったんですよ。
ああ、 わかります、本当に。もう、なんてこと言うんだってやついますよね、本当に。うん、
いるんで、なんで、まあ、そういうのを考えると、本当に、まあ、まあ、例えばパソコンサポートの仕事であったりとか、ホームページの制作とかもそうですけど、まあ、プログラミングもそうですし、に関しては、まあ、基本的に、まあ、自分がこうやったら最後まで自分でできるような仕事なんですよね。
なるほどですね。
で、まあ、パソコンインストラクターの仕事とかもそうなんですけど、
はい。
まあ、一応結構マニュアルとかもありまして、まあ、大手のパソコン教室とかになってくると。で、毎回その生徒さんの、まあ、進捗っていうのを記録するんで。
はいはいはいはい。
で、結構まあ、ただいろんなね、方と接しないといけないんで、まあ、若干ちょっとなんか余計なことを言ってトラブったりとかっていう形になる場合は、当時あったんですけどね。
はいはいはいはい。
なんで、まあ、そういうのもひっくるめて、まあ、要は自分が何ができるのかっていうのを改めて、まあ、それに関しては、まあ、過去に、これまでの過去、まあ、これまで、まあ、20代ということなんで、まあ、振り返って、それまでにやってきたこと、それは別に習い事でも何でもいいですよ。継続してやってきたことっていうのがあるはずなんですよ。
いやー、本当それ実はすっごい大事ですよね。わかります、本当に。
そこ大事なんで、で、まあ、仕事に関しては基本的に、まあ、人に教えたりする仕事であったりとか、あと代行サービス、まあ、要は代わりにやってあげるっていう仕事と、
はいはいはいはい。
あと、まあ、大枠でいくとインフラしかないんですよね。
インフラ、はいはいはい。
まあ、システム構築して、要は、例えばだから、月額500円で動画見放題みたいな。
はいはいはい、なるほどですね。
そういう課金制みたいなシステムを作るのがインフラなんですよ。
はいはいはいはい。
で、一応、まあ、稼げるのはインフラなんですけど、ただ、インフラはある程度アクセスとかも集められないとダメなんで、地味に難易度高いです。
さすがですね、さすが専門家。
なんで、まあ、出だしはね、そう考えると、まあ、代行サービスか、まあ、人に教える仕事のどちらかで何かないかな。まあ、それ以外でも何かあれば探したらいいですけどね。
そうですね。人に教える、確かにそれが一番いいかなって。で、野球が好きっていう形で彼は書いてるんで、本当、子供に野球を教えるみたいな仕事っていうのも普通にないわけではないですしね。例えばですけれど。
そうですね。
そっかそっかそっかそっか。まあ、自分がプロになりたいっていうよりも、まあ、自分の好きなもので稼いでいくっていうふうに考えた場合、そうですね。野球、なんか今動画とかでもあれですよね。まあ、英語教えますだとか、バスケのやり方教えますみたいな形で稼いでる方もいるみたいですから、ちょっとそういう道も面白いかもしれないですね、そしたら。
そうですね。例えば、まあ、要は野球やってて好きであれば、その野球の動画を流すとかね。
はいはいはい、
やり方はいくらでもあるはずなんですよ。考えれば。
はいはいはいはい。
考えればやり方はいくらでもあるはずなんで、まあ、そこを考えて、もうとにかくね、好きなことであったりとか、あとポイントは没頭できるかっていうのが大事です。
いやー、ほんとそうなんですよね。
特に発達障害に関しては。
いやー、
結構ね、まあ、要は過集中っていうのがありまして、
はいはいはいはい。
もう、やってるときはのめり込んでずっとやっちゃうんですよ。
ああ、わかる。わかる。
やっちゃうんですけど、ただそれが自分の、没頭したくないことであれば、集中力が持たないです。
持たないですね。本当に。
で、しかもその、やってる仕事も、パフォーマンスで考えたら人並み以下なんですよ。
はいはいはいはいはい。
なんで、まあ、基本的に向き不向きも考えてやらないと、発達障害は、自分の苦手なこと、弱点克服に走ると、ポンコツになります。
ああ、でもわかる気する。わかる。そうですね。
はい。なんで、まあ、自分の、まあ、基本的に得意なことを伸ばすで考えたときに、どのように伸ばせば仕事につながるかを考えて、
はいはいはいはい、はい、
冷静に考えて、うん、でまあもしちょっとその辺がわからないってなった場合は、
うん、
まあ吉野 IT クラブで検索いただいたら問い合わせフォームがありますんで、そこから問い合わせてもらえれば、
うん、
それに乗ります。
おお、さすが。
そうなんです。でもこういうのは発達障害当事者で、しかも、まあ、発達障害当事者でしかも独立している経験のある人じゃないと喋れないんで。
いやー、確かにそうですね。ここまで成功されるっていうのも本当に大したもん。もう普通の人でも吉明さんみたいにできるのって大したものなのに、いやー、もう吉明さんがもうびっくりするぐらいすごすぎて。
でなんでまあ大体、まあ、僕の方から大体お伝えしたいことは大体以上になるんですけど、坂田さんの方でなんか他にちょっとなんか、じゃあこれどうしたらいいのかとか、なんか質問とかなんかあればご質問いただければっていう感じですけど、いかがですか？
そうですね。まあ彼の件に関してはやっぱり、うん、彼の件だけじゃなくて、発達障害、まあ関わらずですけど、自分の好きなものに没頭するっていうのは本当に大事なことで、でただそれを見つけられないっていう人が本当に多いんですよね。今もういろんな人の話を自分も聞いてますけれど、
うん、そうですね、多いですね。
そうで、自分の過去振り返るといいんだよっていう形で教えてあげても、なかなか、なんだろう、そういうふうにパッて投げたらもう跳ね返ってこれる人ってそれ自体は少ないんですよね。不思議なもんで、
う
ん、あ、そうですね。でなってくると、まあ個人的な興味としてなんですけど、
はい、
うん、吉明さん自身が、まあ、自分が今まで過去に遡ってって何が好きだったみたいなものってどういうふうに見つけていったんですかね？
まあ、そうですね。僕の場合は大体物心つく、まあ、小学生ぐらいからパソコン触ってたんです
よ。うんうん、うわ、早っ、すごい。
小学生ぐらいから、まあ、たまたま、親が、まあ、母が会計の仕事してまして、
ああ、なるほど。
それで、Windows98 から触ってたんですよ。
おお、すごいすごい。はいはいはい。
もともと、まあ、パソコンに興味を持ち出したんですけど、ただ、まあ、当時はゲームやってまして、
ゲームやってたんで、
当時は、まあ、ゲームのなんか開発、まあ、ゲームを作る人になりたいと思って、まあ、
はいはいはいはい。
で、それで、大学はもう大阪電気通信大学っていうところなんですけど、そこの、まあ、総合情報学部のデジタルゲーム学科っていう、まあ、ゲーム学科があったんで、そこに入って、
あ、そうなんですね。
そこに入っていろいろ勉強していったときに、まあ、そこで現実はっきり分かったんですけど、ゲーム業界で行こうと思ったら、もう新卒の時に大体入社3年目ぐらいのレベルがないと無理なんですよ。ゲーム業界って即戦力じゃないともう入れないぐらいのレベルなんですよね。
あ、そうなんですね。
めちゃくちゃシビアな世界なんで。
いやいやいやいや。
で、本当に好きじゃないとできないっていうのと、まあ、そこで、まあ、大学の先生に言われたこととしては、本当に好きじゃないとできないのと、もう本当に寝て起きてずっともう寝て起きて、しかも泊まり込みらしいんですよ、会社で。その覚悟があるやつしか行かん方がいいっていう話だったんで。で、それを聞いたときに、その覚悟ないと思ったんですよ。ないと、冷静に、自分で客観的に考えてないと思ったんですね。じゃあ、あと何が興味あるかってよくよく考えてみたら、パソコン関係に関して興味あったんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、そっからでソフトウェア開発の仕事とかをやりたいなと思ったんで、で、まずソフトウェア開発行ったんですね。
はいはいはいはいはい、はい、
でもまあソフトウェア開発はダメだったと、
うん、
やっぱりちょっとプログラミングがその当時習得できなかったんで、まあ、仕事にならなくて、
なるほど、はいはいはい、
退職勧奨の上辞めることになって退職と、
ああ、うん、
でそれでもまあ IT 関係の仕事はやりたいっていうのがあったんで、
うん、
でまあそこでまあねハローワークでまあ運命の恩師に出会うんですけど、
はいはいはいはい、
そこでハローワークの方に、まあ、相談、まあ、その方もその情報産業アドバイザーっていう肩書きの方だったんですけどね。
はいはいはいはい。
日本で47人しかいないんですよ。バリバリ。
各都道府県に
1人しかも。偶然その方と出会って。
はいはいはいはいはい。
で相談した時にソフトウェア開発にこだわらんと、もう別の業界、要はパソコン教室とかホームページ作成とか。開発以外にも IT はあるから、その中のどれか行ってみたらってなったんですよ。 で、それでまあ、ホームページ制作とかもちょっと受けたりしたんですけど、社風も合ってないんで違うと思って、で、パソコン教室行ったら、たまたま大手のパソコン教室だったんですけど、そこでまあなんかちょっとハマって、
はいはいはいはい。
で、それでそこでまあ入社して、でまあ、 入社したんですけど、最初のまあ、研修期間のまあ1ヶ月はまあ給料なしなんですよ。なしなんですけど、その代わり映像授業なんで、なんですけど、その映像授業の動画は見放題なんですよ。
あー、はいはいはいはい。
で、まあ、まあ、ちょっと一から立ち上がろうと思ったんで、それでもう、もう報酬横に置いて、で、もう無料でも一応とりあえず1ヶ月頑張って勉強して、で、そこから習得していって、ワードとかエクセル習得していって、ある程度できるようになりまして、関数とかも使えるようになって、で、まあ、そこからで、まあ、その次の会社でソフトウェア開発の会社で、まあ、25年ぐらいソフトウェア開発やってて、新しく新規事業を立ち上げたいということで、パソコン教室立ち上げたいってなってて、で、僕がそこで入ってた。で、一から立ち上げてパソコン教室やってたんですけどね。で、そこの会社でパソコンサポートであったりとか、あとまあ、プログラミングの開発。プログラミング、まあ、システム開発、まあ、プログラミングに関して上司から教わって、で、プログラミングの習得をしてたと、したと。で、個人的にホームページ興味あったんで、独学でホームページ勉強したら、気づいたら、1ヶ月以内でたった7つの記事で、Google で検索順位1位取って、マイクロソフトを超えてたと。
あ、もう後からのその、トントン拍子で。はいはいはいはいはい。なるほどっすね。
はい。でもやっぱりね、こう、経験則からのお話でいくと、必ず、まあ、ある程度、大体自分が、まあ、大体手に届く位置で、手に届く、まあ目に、手に届く位置で、やり続けると、要は、遠くにぼんやり見えるものを見るんじゃなくて、手近にはっきり見えるものをやることであるっていうことわざがあるんですけど、
はいはいはいはい。
地学者カーライルの言葉なんですよ。で、僕その言葉大好きなんですけど、手近にはっきり見て、見えることをやり続けると、しばらく、切磋琢磨してやってたら、気づいたらその次の上のステージに行く何かが出てきます。
ああ、わかる。うん。
で、それしばらくやってたらまたその次の上の段階のものが出てくるんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、それをループで回すだけなんで。
はい、おー、はいはいはい。なるほどっすね。
で、一応ポイントと、あとポイントとしては、考える前に行動しろっていう話なんですけど。考える時間があるんだったら行動し、まあ発達障害の場合は攻めが100で守りが0なんですよ。
ああ、
基本的にね。
うんうん。
守りに入ったらダメですよ、発達障害は。攻撃は最大の防御なりで、ひたすら攻めまくるしかない。だから行動し続けるしかない、発達障害。発達障害は行動しながら考えるのが一番いいんですよ。
はいはいはい。
行動して考えて、行動して考えて、だから考えるのが後にした方がいいんですよね。考えてる暇があったら動けって話で。
ああ、まずは動け。
まずは動け、うんうん。自分の衝動にかけろって話で。
はいはいはいはい。
僕の場合は、注意欠陥多動性障害なんですよ。ADHD なんで。
ああ、はいはいはいはい。なるほど。
だから自分が興味のあることにどんどん飛びついちゃうわけですよ。でもそれはもう、性格上仕方ないんで、もう僕はそれに従って進んでるだけなんですよ、今。なんかこうパッて出てきて面白いなと思って飛び込んでるみたいな。
なるほどですね。
まあ本当にそういう風な、まあだから大海原で、イメージとしてはワンピースみたいな感じなんですけどね。
たる一つで旅出ちゃった。
旅出ちゃって、あともう好き勝手やってるみたいな。
自分の好きなものに対しても自分が仲間にするときみたいな仲間にしちゃってますからね、あの人。
それで僕も同じなんですけど、今現在進行形でいろいろ仕事してる中で、コンサルしてる方とかもいてるんで、その中でもやっぱり、あ、この人伸びると思った方に関してはもう ビジネスパートナーにしてるんですよ。
おお、はいはいはいはい、
いや、もう仲間にしちゃってます。
ああ、いいっすね。
いや、もうだって
本当にワンピース
ですけど、いや、もうまさにワンピースになってるんですけど、いや、だから一人じゃできないんで、こんだけ忙しくなっていただきますと。やっぱり一人だと限界が来ます、どの道やってたら。
ああ、確かに。
やってたら限界が来るんで、まあ、ルフィじゃないですけど、仲間を集めるっていう発想になってくるんですよ。自分のことを共感してくれる仲間を集めるっていう発想になってくるんで。
いやー、 もうそれは本当大事ですね。よくわかります。
なんで、まあ、その辺を意識して、まあ、うん、これから行動していったら、まあ、何か見えてくるはずですよ。
ですね。まず、とにかく悩んでないで、いろいろやってみよう、動いてみようっていうことですもんね。いや、わかりやすい。
発達障害の方は、自分の中にあります、答えは。自分が没頭できるかできないかにもう全てかかってるんで。結構もう そこの発達障害のそこの可能性に欠けるしかないですね。発達障害の面白い可能性っていうのは、定型発達が10年かかることを3年でできるんですよ。面白いことに。だから定型発達は ABCD って順番に行かないといけないですけど、発達障害は A から F から Z に飛べるわけですよ。
ずるい
ですよ。その代わり空気は読めないですよ。空気読めないは相手の感じはイメージできないんですよ、その代わり。まあ、それと聞き換え、だから、僕はもワンピースで言うと悪魔の実食ってる感じだと思ってるんですけどね。
そっか。
能力と引き換えに泳げなくなるんで。
みんな泳げるけど泳げない。
能力と引き換えに、要はだから、その能力と引き換えに、他人の感情はイメージできない、空気は読めないっていう。
ああ、なるほどですね。自分が好きでできることっていうのがやっぱり全ての鍵にある
。鍵にある。何気なくすごい大事な話しますけど、ね、
いや、今日のは神回じゃないですか、本当に。
ね、結構喋っちゃいましたけど、まあちょっとそんな感じで、まあ、進めてもらったらいいかなって感じですね。
いやー、もうこれは本当にもう発達障害の人にとっても金言ですし、もうそれ以外の方にとっても本当に自分が何が好きなんだろう、何が熱中できるんだろうって、それが本当に伸びる元ですもんね。今日はもう全ての方に共感いただけるような内容になったんじゃないですかね。
ね、結構ね、まあ、で今日の話はまあ20代向けですけど、まあ、これが30代、40代ってなってくると、好きなことをやってくださいっていうわけにもだんだんいかなくなってくるんで、まあ、その辺の話についてはね、またちょっと機会があればお話ししたいなとは思っています。
そうですね。じゃあもう各年代の方も逐一何かあったらもうご連絡くださいという形で。
はい、という感じですね。はい、ということで、回答は以上になりますと。
はい、
今日はですね、いつもラジオ聞いてます、私は自分が何の発達障害かは分からないけど、間違いなく発達障害だと思います。周りの人が普通にできていることも全然できないから、好きな野球はできるけど、プロになる実力があるわけじゃないので、ずっと無職でこのままでは不安です、という、ご質問にお答えしました。今日は、ゲストで、ちょっと待って、相談件数50万件以上の有名電話占いサイトの人気占い師の坂田さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前、義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.